立ちんぼうかと言ったまま、宗近くんはラクダの膝掛けのバレンをひねくり始めたが、やがて、いつまでも立ちんぼうかと相手の顔は見ず、質問のように独り言のようにラクダの膝掛けに話しかけるように立ちんぼうを繰り返した。立ちんぼうでも覚悟だけはちゃんとしていると、河野さんはこの時初めて腰を浮かして相手の方に向き直る。親父さんが生きているといいがな。
何、親父が生きているとかえって面倒かもしれない。
そうさな
と宗近くんはなあを引っ張った。
つまりうちを藤尾にくれてしまえばそれで済むんだからね。それで君はどうするんだい？
僕は立ちんぼうさ。
いよいよ本当の立ちんぼうか。
うん、
どうせうちを継いだって立ちんぼう、継がなくたって立ちんぼうなんだから一向構わない。しかしそりゃいかん。第一おばさんが困るだろう。
母がか。河野さんは妙な顔をして宗近くんを見た。疑えば己にさえ欺かれる、まして己以外の人間の利害の巷に損失の塵よけとかぶる面の厚さは容易には測られぬ。親しき友の我が母をそうと評するのは面の内側で評するのか、または外側でのみ言う了見か。己にさえ己を欺く間のどこにか潜んでいるような気持ちは免れぬものを、無二の友達とはいえ、父方の縁続きとはいえ、迂闊には天気を漏らしがたい。宗近のことは、継母に対する我が心の底を見んためのかまか。見た上でも、元の宗近ならばそれまでであるが、釜をかけるほどの男ならば、思う通りを引き出した後でどうひっくり返らぬとも保証はできん。宗近のことは新卒なる彼の裏表の見境なく母の口裏を一途にそれと信じたる反響か。平生のかれこれから押してみると多分そうだろう。よもや母から頼まれて曇る胸の我にさえ恐ろしき淵の底に探りの重りを投げ込むような卑劣な振る舞いはしまい。けれども正直なものほど人には使われやすい。卑劣として人の手先にはならんでも我に対する好意から未熟なった母の意を受けて、お互いに面白からぬ結果を必然の規定以前に家庭の中にぶちまけることがないとも限らん。いずれにしてもいらぬ口は聞くまい。二人はしばらく無言である。隣ではまだ琴を弾いている。